ございます。聖書と福音の時間です。先日雨の楽しみ方という特集を見ました。その中で進められていたのは、京都の街を漫画を刺してゆったり歩くこと。なるほど、風情がありますね。視点を変えることで随分風景も変わります。神様の視点で人生を見ると、今までと違った風景がきっと見えてくるはずです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、現在市中に出回っている加工食品には人工香料が使われています。日本で使われている人工香料の成分は3000種類あります。一つの香料は10種類くらいの成分を混ぜ合わせて本物そっくりの香りにするんですね。例えば最近の缶コーヒーはとってもいい香りがしますね。でもあれはコーヒーそれ自体からの香りではないのです。コーヒーそっくりの人工香料の香りなんですね。またケーキ屋さんのケーキの香りも実は甘い香りを醸す人工香料の力です。インスタントの豚骨ラーメンにはなんと隠し芽として汗まみれになった脱ぎたての靴下の匂いの成分が入ってるんです。これら人工香料には人間を錯覚に陥らせる力があるんですね。ある企業の実験では、フライドポテトの香料をつけたティッシュペーパーを口に入れたら人は美味しく感じてしまうというデータまで残っているって言うんです。つまり人間は感じるものにとっても弱いということがわかります。たとえ食べ物でなくても美味しい食べ物の香りをつけると味覚までもが錯覚を起こしてしまうというのです。人の五感は確かに素晴らしい能力ですが、同時に騙されやすいものでもあるのです。五感で感じ取れるものが全て実在しているわけではなく、また五感で感じ取れないからといって存在していないとは言えないのです。聖書が語るこの世界の作り主は五感では感じられません。見ることも触ることも聞くことも嗅ぐことも味わうこともできません。神は霊的な存在なので、人間の肉体の感覚では捉えることはできないのです。しかし神は隠れたところで私たちを見守り、愛し、応援し、救いに導こうと日夜働きかけておられるのです。向田邦子さんの短編でたった3ページの短さなのに、私の心に焼き付いて消えないエッセイが一つあります。ゆで卵というエッセイです。向田さんが小学4年の時、クラスに片足の悪い女の子がいました。彼女は足だけではなく片目も不自由でした。背も飛び抜けて低く、勉強はビリで、ゆとりのない暮らし向きに見えて襟が赤でピカピカに光ったお下がりらしいサイズの合ってないセーラー服を着ていました。性格もひねくれていて、かわいそうだと思いながら、担任の先生も向田さんたちもつい疎んじてたのです。そんなある日のこと、秋の遠足がやってきました。リュックサックと水筒を背負って朝早く校庭に集まるのですが、休長していた向田さんのそばに例の子の母親がやってきたんです。まるで子供のように背が低くて、手ぬぐいで髪をくるんでいます。その人は割烹着の下から大きな風呂敷包みを出すと、これみんなでと小声で繰り返しながら向田さんに押し付けるんです。古新聞に包んだその中身は大量のゆで卵でした。ポカポカと温かい持ちこたえのする風呂敷包みを持って遠足に行く決まりの悪さを思って一瞬ひるみます。しかし、じーっと頭を下げてるその母親の姿を見ると、嫌とは言えなかったって言うんですね。歩き出した列の先頭には、足を引きずりながら必死でついていくあの子の姿がありました。この子のお母さんは、 校門のところで見送る父兄たちから一人離れて見送っていました。そして向田さんは次のように書いて文章を締めくくるのです。私は愛という字を見る。私は愛という字を見ていると、なぜかこの時のネズミ色の汚れた風呂敷と、ポカポカと温かいゆで卵のぬくみと、いつまでも見送っていた母親の姿を思い出してしまうのです。我が子の前には一切姿を見せず、球長の子に大量のゆで卵を頭を下げてことづけ、一言も声をかけることなく、校門のそばで見送ってるお母さんの姿に、向田さんは愛を見たというのです。神様はあなたの前に目に見える姿で現れることはありません。あなたの五感で感知できる形を持って登場することはないでしょう。しかし、あなたの知らない間に、あなたの見えないところで、あなたの罪を永久に処分するために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死に、そして三日目に蘇ってくださったのです。今から約200年ぐらい前、ダーウィンは南アメリカの南端ホーン岬の近くにあるフエゴ島に動物から人間への進化の途中の生き物がいると発表します。ダーウィンがそう思ったのは、この島の住民には言葉がなく、家もなく、裸で雨が降ると物陰に隠れてうずくまり、自然にあるものを取って食べて生きてたんです。しかしこの報告を聞いた海軍の退役大佐アレン・ガードナーは、クリスチャンとして聖書を信じる立場から、彼らは進化論者の言うような猿以上人間未満の中間生物なんかではなく、立派な人間であると確信しました。ただ彼らは何らかの事情で孤島に住むようになり、大陸の人類文明から切り離された結果、退化した生活をしているだけだと考えたんです。そしてこのような見捨てられた人々にこそキリストの福音が必要だと考え、ガードナーは宣教師となって笛ごとへ行く決心をするんです。出発前に彼はダーウィンに面会し、島の様子を尋ねました。するとダーウィンは驚いて、無駄なことはおやめなさい。彼らに火を使うことを教えることはできたとしても、精神的なことなんか通じる相手ではありませんよと止めるのです。しかしガードナーは島に向かって行きました。実際に上陸して見てみると、彼らは自然界の野生の動物と同じでした。男も女も全裸で獣のように吠え、魚や木の実を取って食べ、夜は好き勝手なところでゴロ寝をします。しかし彼らには一つタブーがあったんですね。タブーがあるということは、見えない何かを恐れる心があるということです。ガドナは確信に満ちて伝道を始めますが、ほどなくして熱病に倒れ亡くなってしまいます。しかし、第2第3のガードナーが後に続いたのです。イギリスからやってきた宣教師は彼らに英語を教え、料理を教え、服を着せ、家の作り方を教え、誠の神を教えたのです。そしてこの神から離れる人間の罪の刑罰を神の一人子イエス・キリストが受けてくださったという福音をしっかりと伝えたのです。それから25年後、島にはクリスチャンが溢れていました。その中の一人をロンドンに連れて行き、教会でいかにしてキリストと出会ったかという証を英語で話してもらったのです。その場に招かれていたダーウィンは腰を抜かすほど驚いたと言われています。目の前にいるのは実に崇高な立派な人間であったからです。聖書はこう言っています。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうぞあなたもキリストを信じて新しい命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。